都市伝説、おかんと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい、ということで都市ミナティでございます。
はい、お願いします。ちょっとね、あの弟がね、
はいはい、
今度結婚するんです。
ああ、そうですね、うん、
結婚はしてるのか。で、式を挙げるって言っていて。
あ、そっかそっか。
そうそう、はいはい、なんですけども、うん、日も決まってたんですけど、
うん、
弟が飲食をやっているっていう理由から、
うん、
今、うん、こういうご時世でコロナでね、
コロナで、
うん、で、まあ、結構偉い地位にいるんでね、
うん、
あなたが、うん、人が集まるようなね、式とかそういうイベントを開催する側に回るのはいかがなものだろうかって上司に言われたんですって。で、そこをもしかしたらライバル会社とかにつつかれるし、うん、もしかしたらお肉とかね、そういうおろしてくれる方々に、え、もしかしたらここでコロナ起こったらあんたのせいちゃうんとかって思われかねないと。
まあ、ありえるよね、う
ん、だからちょっと申し訳ないんだけれども、
うん、
延期してくんないかって言われたんですって。
まあ、今の時期はうん、とりあえずやめてくれと、う
ん、でも、まあ、地元岡山でね、はいはい、ある地域なんですけど、
うん、
あのゼロなんですよ、
うん、出てないと。
そう、でも一人目になるのがちょっと嫌だからっていうことで、
まあ、そうね、
あの
念のためって感じだね、う
ん、って言われたんですよ。
はいはい。
でも腹立って、俺は
まあびっくりだよね、
うん、そう
マジかって思うやつだね。
ほな、最初からそれ嫌いし、一回 OK になってんですよ、
うん、
でもうその日も決めて、うん、その日に段取りしていろいろ決めてたのに、
ね、
急に言われて、
うん、
もう1ヶ月後とかよそれね、うん、なのになんかあっち弟がね、
うん、
謝り入れてきて俺に、
うん、
ごめんねって、こうこうでこういうことでちょっとうち厳しいから、もしかしたら9月10月になるかもしれない、まだ決まりじゃないけれども、うん、そうなっちゃうかもしれないんだよねって言われて腹立ってきて、
まあね、
うん、こう言ってやれっつってその上司にね、
うん、
腹立って
ちょ
っ
とアドバイスを、
うん、弟にこう言ってやれって俺言ってやったんですよ、うん、
はいはい。
殺し合いは散々やった。もういい。お互い何の得もない。この際俺が妥協案を出そう。ここを立ち去れ。石油ポンプ、ガソリン、すべての施設を俺に渡し立ち去るなら、命は助けてやる。ここを立ち去れ。道中の安全は保証する。おとなしく立ち退け。そして恐怖に終止符を打て。どうするかはお前次第だ。24時間以内に決めろって言ってやれって言ったんですよね。
まず長いし、
はい、
あとそれをもし弟にアドバイス、
はい、
あなたがしたとするんであれば、
はい、
あなたはもう呼ばれないでしょうね、結婚式には。
あれ、上司よりやばい、
上司より大変なところにいたなって思われちゃうよね、それ。
そ
う
か、
うん、
あのすみません、間違えてました。
何なんですか。
あ、これあのマッドマックス2のヒューマンガスの言葉です、うん、あの面かぶってるやつ、
ね、あの石油ポンプとか久々に聞いたわと思って。
そうですね、
うん、
はい、僕の言葉ではありません、
うん、
でもこれとは関係なく母親に、あの来たとてあなたは写真写らないでねって言われた。家族写真
なんでよ。
あの東京の人が来て撮ったら、うん、あんまり良くない
と思う。あ、そうかそうか、
良くないと思われちゃうからやめてねって言われて、そこでは普通にブチ切れて、あのちょっと言っちゃいましたけどね、いろいろ。
そのマスクかぶって出たらいいじゃん。
で、出ねえよそんなの
ね。
あの点々のね、
東京って書いたやつ、
いや出ねえわ。まあまあね、そんな感じでした。あの、はい、普通に話します、いきます、はい、教えて都市伝説。はい、これはですね、我々が話したい話をするというような企画なんですけれども、
はい、
ちょっと大事件がありまして、僕の中で
大事件、
皆さんの中ではどうか分かりませんが、僕の中では大事件です。
はい、
はい、もうむちゃむちゃ怒りが収まりません。
あ、そうですか。
はい、
年中怒ってるから。
というのもですね、
うん、
まあ、大手電通さんがですね、
うん、広告代理店、
はい、
はい、
あの妖怪アマビエをですね、
うん、
商標登録したいと、
うん、
出願したと、
はいはいはい、
いうニュースがありました。
そうですね、
はい、
まあ、もうこの収録の本当に ちょっと前のイメージ
ですね。そうですね、7月6日ですね、
はい、
まあ、文字商標の、まあ、登録をしたという話がありまして、うん、確
かにありましたね、ニュースで。で、まあ、
アマビューって何のことや知らない人かにちょっと説明したいんですけど、
うん、
まあ、疫病退散祈願の妖怪ですね。
今はね、なんかそんな、
う
ん、
そうです
ね、代表になってますね、はい、それの。
あれ熊本やったかな、まあ、九州ですよ、何にしてもね、うん、九州の水辺にふと現れて、
うん、
まあ、予言なんてのするんですよ、
うん、
まあ、何年間は、まあ、豊作続けれども、その後にむちゃむちゃ悪いことあるけれども、疫病ね、
うんうん、
広まるけれども、私の絵描いて飾っといたりとかしたら、まあ、疫病全然もう去っていくからと、うん、だから大丈夫よみたいなことを言ったっていう話なんですけれども、
うんうん、
でそれが今コロナのね、
そう
そう、この影響だから、ほなその時の話いただいて、
うん、
じゃあアマビエの絵とか描いたりとかしたら、うん、えんちゃおんってなって、結構みんな描いてて、
アマビエの絵、いやもうムーブメントですよ、うん、
グッズとかね、
うん、
出したりとか、
まんじゅうみたいなのも売ってたし、そう、
これで埼玉行きましたけれども、うん、アマビエのなんかお菓子なんて売ってたりとかして、
ね、お菓子ね、あ
ったりするね、それは結構売れてるんですよ、
うん、
でこれでコロナ本当に退散したらいいねなんて家族が喋ったんですよ、
うん、いやだから2ついいよね、うん、経済効果にもなってるし、
う
ん、
そうそう、
そのね、みんなの希望にもなってるし、
そうですね、はい、
すごいいいことだと思いますけど、
で、まあ、その名称をね、
うん、
独占しようとしてると、
まあまあ商標登録、そう、そういうもんですからね、
あの、まあ、だから、使うたびにお金かかるんでしょ、うん、
まあ、だから、まあ、簡単に言うとそこのものになるっていうかね、うん、名前が、
そうですね、許可がいるんでしょ、うん、要は、うん、あの
うちで使いたいんですけど、
電通のアマビエになるんでしょ、
そうそうそう、
うん、
あの使っていいですかねって、
は
い、
そうです
ね、お伺い立てなきゃいけないと、うん、
クソムカつくよねマジで、
うん、
うん、
俺もねちょっとニュース見た時に、
はい、
初めてその妖怪絡みでお前に LINE しようかなって思ったぐらい、
むちゃくちゃ
ちょっと俺もねこれはないわって本当に思った、
本当に本当腹立って、
うん、
その
そう、分かる分かる、
人のさ、ま、今分かってるはずじゃん、
うん、
こういう電通ぐらいの大手になったらさ、
うん、
このアマビエっていうのがどれだけか人の要は
希望とか
な、そう、希望になってるか、うん、その恐怖を拭ってるかって分かるはずじゃん、うん、
子供たちにも大人気ですから、
そうですよ、うん、絵描いて色塗ったりとかしてね、 それを、
うん、
商売に使おうっていう
、まあ、いやまあ商売に使うっていう言い方とはちょっと違うけど、
金にしようでしょ、だから、
うん、
もうクソムカつくよね本当に、
商品を出すのがいいよね、
うん、いやそれは全然いいのよ、
でしょ、
うん、それ全然いいんだけど、
う
ん、
それはいいと思うよ、
独占しようっていう、
そうそう、そこだよね、
自分のものにしようっていう、みんな使ってえはずやん、うん、妖怪なんて、そもそも論、
そもそも電通が作り出した妖怪ならいいんだよ、
あ、そう、わかる
よ、ね、うん、電通っていう会社が、こういう時期だからこういうもん作っちゃおうっつって出てきた妖怪ならまあいいよね、
電通妖怪丸々みたいな、そうそうそう、別にいいです、それは
勝手に、ね、妖怪ウォッチみたいなところがさ、そうそう、作ったとかならいいよね、
全然構いませんよ、勝手にすりゃいいし、うん、俺も好きじゃないそんなもん、
うん
うん、なんだけれどもアマビエちゃうやん、
うん、アマビエはね、うん、違うよね、
江戸時代から愛されてるじゃん、うん、400年ぐらいから愛されてるじゃん、 それをさマジで何考えてんのと思
って、いやね、
うん、
これはちょっとんってなったな、
そうなんですよ、うん、で今後じゃあ、うん、妖怪の図鑑とか出そうもんなら、うん、アマビエをね、
うん、
お金かかるんでしょ、
まあそう、電通マルシーみたいになること
、ね、なるよね、
う
ん、で多分そのケツの方に電通が今は商標登録をしておりみたいなこと書かなきゃいけないじゃん、
う
ん、
まあ、協力としてね書くみたいになるだろうね、
バカじゃねえなマジでいや本当に妖怪本から、いや、
そうな、
妖怪本からもうこいつらはアマビエを消そうとしてるんですよ今、そんなん書きたくねえよ、だって妖怪本に
ね、それでもし結構な額払えって言われたら載せらんないってなりかねないもんね、うん、シンプルに
マジで腹立って、
うん、
妖怪を消そうとしてると思って、うん、こいつら、
いやだって俺別に妖怪全然好きな人ではないけど、
うん、
やっぱそれでもちょっとイラッときたのよ、
うん、
このタイミングでこういうことするかって思っちゃって、
うん、そうそうそう、
だから妖怪好きの人とかさ多いじゃん、うん、からしたらもうどれだけ腹立たしいことかって思うよね、
いやめっちゃ腹立つよ、でまあ一応だけれども、
うん、
あの取り下げてるんですよ今、
そうね、今現時点、うん、このタイミングではもう取り下げたって書いてあったニュースで、
理由は、
うん、
あくまでトラブルを避けるためっていう
どういうこと、
仮に商
標登録、理由ってどっちの理由、取り下げた理由、
商標登録されたとしても、
うん、
商標の独占的かつ排他的な使用は全く想定しておりませんでした、
うん、
と、まあ、ネット上でね独占するんじゃないかっていう指摘されてるような
懸念、そういうことね、
はまあ否定したと。
そもそもそういう気はなかったよってことね、うん、
前提として今回の件に限らず他のキャンペーンでも取り上げるものが商標登録されているかどうか確認していますと、
うんうんうん、
まあ、そういうトラブルになるケースも考えられるから商標登録を試みているんですみたいな。
なるほど、
うん、
要はあれか、今後アマビエにまつわる何かを電通がやろうとしていたってことだね。
そう、うん、そうそう、
でそれのために
トラブルになっちゃうから、うん、もし商標登録されていたらみたいな、うん、
たらそれをさ、うん、例えば取られたりとかはしないってことかな、
うん、そうですね、
うん、
あのクライアント様とともに制作したロゴなどがそのまま第三者に使用されるとお客様の権利も侵害されることになりますと、
うんうん、なるほど。
あくまでこのようなトラブルを避けるため商標の出願をしたと、
うん、なるほど、はいはい、
で今はまあ取り下げていますって言って、他にもですね、実はあの商標出願している企業は電通以外にも複数あるらしいんですよ、ね、
うん、あるんだ。
出てないだけで、うんうんうん、ここが一番大きいから、まあ、
大手で出ちゃった、
まあ、的になっちゃっただけで、結構いろんな妖怪ファンとか、うんうん、本当にあのアマビエで助かった人とかが結構わーっと言ってるんですけども、はいはいはい、腹立ってすぎてマジで。
あれ取り下げたのに腹立ってますか、まだ全然。
いや、あの万引きしたから返しますじゃねえからマジで返すんで許してくださいじゃないですよ奥さん。
ああ
奥さん、
そうっすか、
うん、
あそういう感じなんですね。
ダメですよ奥さん。
いやでもうちはもうね、うん、あの返してますし、
あのそれは
そういうつもりじゃなかったって
。あなたあのバレたから返すじゃないのよ
ああ
それバレてなかったら家持ち帰ってたでしょあなた。
いやいや、そんなこと、そんなつもりは。
よしよしよしよし、待って、警察と旦那どっちがいい？出ますもん先に。
どっちもする
よ。どっちもダメです。どっちもするよ。どっちもするんだけれども。
ないです。
じゃあ分かるよね。
いやいや、
それ
やられるじゃん。AV じゃん。
脱ごか。
見たことあるやつだよ俺が。
いやもう本当腹立ちすぎて。
うん、分かる分かる。その言い訳もちょっと言う。
そうなのよ、マジでムカつくわ。
あってなった
。怒り狂うわこんなもん。本当に。いやもうほんまに、いや、うん、今ごほんもう
わこれがさ、もしじゃあ仮に受理されてって、うん、でも完全にそうなってしまったって場合って、うん、何にか困るんだろうね。何が一番、うん、あのなんだろう、
その
影響を与えるかというか、うん、どういうところになったのかなとか思うよね。でも
妖怪本とか出すために金かかるし、それこそほんまに、うん、あの人救おうと思ってアマビエ使ってなんかやろうとしてるとこも、うん、もう全部ダメになるじゃん。
だから気軽にやれなくなるなとは思ったのね、うん、最初に。まずさ、そうそう、
あのスレンダーマン知ってる？
スレンダーマン知
ってる？スレンダーマンってあれ制作者がいるから、うん、この人はあの出してるんですよちゃんと。
あの特許ね、
うん、
取ってんだよ。だって自分が作り出したってことでしょ。 それ
だからもう映画とか映画化するときとかに金かかんのよ、
うんうん、
でも一旦は都市伝説として回ってるもんなんですよ、
うん、
って。
そうだね、
もうええやん
それは、まあ、それはで完全に自分でその物語も作った上でっていうんだったら、まあまだまだ分かるけどね。
みんなで作り上げたものですよ。
あ、そうなの。
みんなで、
うん、
で見たって人もいたりとかしててね、
うん、
まあ、作ったもんですけど、うん、なのにさ、そこ盛り上がってるところをさ僕作ったんで
水差すみたいな。
僕特許取ってるんで、もう取ったんで、映画化とか本する時金かかるんで、うんうん、お願いしますっつって、
うん、
でもマジでかかるから、
なんかさ、うん、それに関して言うと売れたからだなって思っちゃうね。
本当にね。
さ、最初からやっててもいいじゃんって思うからね。うん、そうそう、
だからスレンダーマンの映画作る時ってなんかよく分かんない言葉になってるんですよ。細投げ男みたいな。
あの、そうっす、うん。スリムなんとかみたいなやつとか。
スレンダーってとか。マンつけないって。
うん、知ってる知ってる。名前違うんだよね。
そうそうそう。うん、都市伝説細長い男みたいななってんすよ。
わかるわかる。
それ金かかるからね。
口先女って言えないみたいなことでね。
うん、そうそう、うん。だから気軽に話し合いが持たれなくなるんですよ、
うん、
商品化できないし。それってすごいその世界を衰退させるんですよ。
し
かもアマビエなんてもともとね、
うん、まあ、誰のものとかもないからな。
あって、しかも瓦版に1回出ただけですよ、
うん、
あれ。
そうなんだ、
うん、ほんまによ
くそれが廃れなかったね、逆を言うと、
うん、だからその時本当に疫病とかで困ってたからどんどん広まっていったんですよね、
う
ん、
愛されてたんだ
ろうね。だからね、うん、で元々はまあアマビコっていうのがいて、そこからちょっと名前変わっていてアマビアだったんじゃないかとか、いろんな妖怪の話がちょっと合わせたんじゃないかとかね、
うん、
あの神社姫っていうのがいたりとかするから、腹立ってしょうがなくてさ、本当にもう。でもうこんな話ばっかりしてても、
うん、
イライラを聞かしたらね、
うん、
皆さんにもうあっちもね、
うん、
いや、なんでイライラしてんずっとって思われるか、ちょっと話変えましょう。もう
は
話変えましょうこっから。
こっから、
はい、 いきます。
はい、
もともと話そうと思ってた話。
はい、
エイリアンからベッドに誘われた有名ボーカリストが仰天告白。
いやいや、
って話します。
テイストが変わりすぎて、はい、あんまりついていけてないんですけど。
いや、もともとテイストを変えたのは、
うん、
電通だから。
いやいや、電通じゃない。
俺はこの話を思ってたからずっと。
電通はそこは関係ないと思うけど、う
ん、イギリスのね、
うん、
伝説的なエレクトロポップバンド、イレイジャーっていうね
伝説なんだ
バンドがあるんですよ。
知ら
ねえ。そのバンドのボーカルのね、うん、アンディ・ベルがいるんですけれども、うん、アンディ・ベルがね、エイリアンからセックスしようって誘われたんですって。
うん、
それをイギリスのデイリースター誌が報じてるんですよ。
はい、
うん、でイレイジャーっていうのはね1985年に結成されたんですって、
うん、
で、まあ、あのイギリスではね老若男女の幅広いファンに支持されていると、
うん、
でこのアンディ・ベルっていうのは同性愛者なんですよ。
うん、
とも公言してますちゃんと、
うん、
でバンドは同性愛者の象徴としても親しまれていると。だから同性愛者たちがもう結構あの写真を持って愛して、はいはい、まあ、音楽を聴いているっていう、まあまあ、ちょっとまあ変わったバンドなんですよね。
はいはい、
うん、でアンディはですねロンドン東部のライムハウスという場所に住んでいるんですよ。
うん、
でそこにエイリアンがですよ、
うん、
アンディ宅を訪問してベッドに誘ってきた。
訪問って普通に来たってこと？
うん、そう、来て
ピンポンっつって
ねえしようって。
いや人間でもちょっと怖いけど。
そしたらアンディは、
うん、
拒まなければならなかった明かすと。
は
あまりに唐突な告白なんですけれども、うん、アンディは UFO 体験、エイリアンとの交流体験が豊富なんですよ。もともと
結構見てると。もともと言ってる人なんだ、うん、
で
そういうタイプの人なんだ。
ここ僕大好きなんですけど、この話がね、
うんうん、
ロンドン上空で毛深いドローン型 UFO を目撃したって言ってるんです。
毛深いドローン型 UFO UFO が毛深いってあんまり聞いたことない、うん、単語なんだけど。
鳥ちゃんって思うんだけど
毛深い UFO、
うん、
ちょっと想像がしづらいですね。
なんですって、
うん、
でまあでね、
もともとやばくねベル、
うん、そう、うん、ベル、そう、
ベルちょっと来てない、
やべえのよ。で、うん、アンディはあのね、天使の一人がエイリアンと愛し合うのはどんな感じか体験したいと尋ねてきたんですって。天使見てますまずね。
何言ってんの、
うん
うん、
で私はいいえと答えたと、
うん、
アンディはね、
俺はいいと。
どんな体験したいって言って、いや愛したくないよと、
うん、
で私はまだ準備ができていないと思ってたと。
は、うん、
うん、自分のね
心の準備みたいなこと、う
ん、でそれにエイリアンたちはみんな性別が一緒になっていて全てが混ざり合っていて、
うん、
持っているものが一本の触手のようだったから、
うん、
なんかイメージが湧かなかったっつって、どう
する
か
っていう、どうやっていいかが
そうそうそうそう、
ね、
で私はゲイだし、
うん、
エイリアンたちの性的経験が同性愛でもなくストレートでもなく女性でもなく男性でもなく全てが混ざり合って一緒で、
うん、
一本の触手しかないから
で、それ使ってどうやったらいいかが分かんないってことでしょ。
で、
うん、
セックスをしなかったけれどもこの訪問団のことを本当に素晴らしい体験だったわ。彼らは火星人で交信するときにはお話しするように頭の中をクリックしてきたのとアンディは語るって言うんですけど、
うん、
一番最後だけなぜか女みたいな
人がいたんですよ。そうそうそう、え俺ずそういう人なんかなと思って
た、うん、ずっと違う、ずっと男みたいな人がいたんです。最後だけなぜか覚醒してるんですよ
いやその人が、うん、その人がもうすでに、
うん、
あらゆる性が入ってない、うん、その人自身がも
うお前やったろって思
って
うん。
なんなんそれ
っていう話なんですよね。
全然見えてこねえわその人のなんか人がどういう人間かが分かんない。
でもモーションかけてきて、まあ、揺れじゃねえや
受け入れなかったってことでし
ょ。受け入れられなかったと、まあ、ちょっと私の愛するもののものとは違うから。
モーションってどうやってかけてきたの、うん、触手一個で
行こうって。
ああ言葉でか、
うん、カモンみたいなことじゃない、うん、だって前もなんか話したじゃん、 ある男が、
うん、
童貞やったけれども、
うん、
エイリアンとセックスして、
うん、
ですっごいそれがよくって、
うんうん、
何人も子供を産んでて、で絵が上手くてその人は、
うん、
そのエイリアンの女性型のエイリアンの絵を描いてるみたいな話もあったから、うん、だからまあある話ではあると思うんですよね。ブラジルとかでもあの、
うん、
ねエイリアンの子供をはらんだ女性がいる、うん、妊婦がいるって話もありましたし、
なんかエイリアンが性がないみたいなのも、うん、まあ話としてはあるよね。その
あ、そうね、男性女性がね、
どっちがっていう、オスメスじゃないっていう、
ね、合わせられるっていうね、うん、話があったりとかで、結構僕だいぶ前に話しましたけど、エイリアンがなんでエイリアン同士じゃなくて人間に対して、
うん、
あの性的なことをしてくるか、うん、なんか子供を別種なのに子供をはらもうとしてくる、はらませようとしてくるかって話なんですけど、うん、要はエイリアンっていうのがまだ地球の環境に慣れていなくって、
うん、
まあなんていうか、なんか
実験だよね、
そう、酸素とかそういうものが毒なんじゃないかなと、うん、あと食うものとかね、で人間と交配して、でハイブリッドのエイリアンを作って、
うん、
要は地球に適した
やつがね、作れないか
と、うん、エイリアンを作ろうとしてないかなと僕は思ってるんですよね、
うん、
ハイブリッドエイリアン、
うん
うん、だから俺はその謎がね、
うん、
あるじゃん、だからなんで人間をっていう、そのエイリアンどうしてしたらええやんという謎が僕はそこにあるんじゃないかなと思ってるんですよ、
う
ん、
はいはい、だからまだうまくいってないってことでしょ、うん、やり続けてるってこと、
うん、そうそうそう、だからたくさん来るんじゃないかなと思ってました、
うん、はい、
さあまだ続けるかい。
いやいや、こっちのセリフだよ。
いや、まだしようと思ったらできるんですけど、エイリアンの話、
うん
うん、どうします、あの宇宙人ホームレスって話ありますけど。
あ、面白そうじゃんそれ。
する、宇宙人ホームレスの話。
うん、まあ早く終わるなら
全然。あ、ちょっと簡単に終わらせますね、
うん、
1997年公開の大ヒット SF 映画メインブラックありますよね。
ありますね、
MIB ね、
ええ、
地球上で人間に姿を変えて生活しているエイリアンが犯罪やら、まあ、侵略行為をしないように監視していると、うん、ほんでしたら殺すなりなんなりすると、まあ、捕まえるなりするというのがまあ任務なんですけれども、
うん、
彼らは宇宙人ホームレスのようなもので本当に実在するんですって。要は地球にも降り立ってきてて、エイリアンたちがね、
うんうんうん、
ホームレスにまあ姿を変えたりとか、まあ、宇宙難民なんですよ。
ホームレスに姿を変えてるの、
何でも宇宙難民、うん、ホームレスみたいなもん、
うん、
要は宇宙で住めないから、うん、逃げてきて地球で人にまあ擬態して生きている、うん、要は宇宙で住めないから、まあ、宇宙人ホームレス、
うん、
宇宙難民のことだと、
うん、はいはいはい、
で一説によれば多種多様な宇宙難民がすでに数千体規模で全世界に潜伏中だという話だと、
うん、はいはい、
でこれは結構言われていて、
うん、
僕が前取材したなんかあのお坊さんがいた、お寺じゃねえや、宮司さんがいたんですけど、
うん、
宮司さんもそれ話してたんですよ。もう地球にはたくさん実はエイリアンはいて、
うん、
私はそれと接触しているみたいな話なんですよ、はいはいはい、なんがあって、
うん、
だからもうこの世には、この世というかまあこの世界には実はもう宇宙でちょっとまあなんかやらかしちゃって逃げ出しちゃったとか、うん、
はいはい、
まあ、住むことができなくなった宇宙人たちが地球人に擬態して住んでいると、うん、まあね、さっき僕ホームレスに擬態してるってちょっと滑らしてたんですけど、
うん、そうそう、なんでって思った、
実はなんですけど、
うん、
あの実は、
うん、
実は、うんうん、あのブルーライト計画でしたっけ、
うん、ブルーライト計画、
うん、あの青い光放って
ブルービームだ
っけ、ブルービームか、
うん、
あの要は宇宙人と交信する、はいはい、みたいな話があったじゃない、
うん、
実はあの東京でもね、
うん、
東京とか、まあ、至る所でそのブルービームが見られてた話があったじゃない、
うん、
日本でもね、
ある
あの世界とかも
そうですけど、日本で結構見てた、
そうじゃない、
多いよ、うん、
あれ一番最初に見つけたの不老者説があるんですよ。
うーん、
要は行ってうわなんかすごいのが見えるっつって、
うん、
見たら近くに不老者がいるみたいな、不老者がもう先に見てるグッとよ
不老者でも発信するものがないからね、
うん、でもまあまああの見てるっていう、
うん、見てるのを見てる人がいたってこと、
一番に、
うん、
要は自分たちよりも一番って言える
んだよ、なんで一番って言えるんだよ、自分より
先に見てるから、
わかんないじゃんそんなの、
なおしたらねえ俺が聞いた話だからよ俺だって、
なんで不老者が一番って
言う、不老者がいるんですって先に、
うん
うん、えって見上げたらもう不老者の先に見上げてるみたいな、
だから別にそれは別にただそこにいただけでしょ、
だからもう
関係ないよ、
彼らはね、
うん、
要はそのブルービームがどこから打ち上げられるかっていうのは分かっていて、そもそも、
うん、
で要は交信してるじゃん宇宙人とね、
誰が、
要はそのブルービーム飛ばしてるやつがね、あ、
はいはい、
まあ、それは地球側がね、
うん、
飛ばしてるじゃん、
うん、
でそれを眺めてるっていうのは、
うん、
宇宙人だからじゃないの
っていう、いやいや暇だからね、
暇じゃねえよ
やることねえからね、
やるよたくさんカンカン拾ったりとか、
やることないからずっと空見ちゃうんだ
よ、違うよ知ってる、
いや
高田の馬場のさ、
うん、
ジョジョ園あるやろ、
うん、ある、
叙々苑のさ、ゴミ箱をあさってるおじさんがいるのよ。
うん、いるだろうね。
で、あの肉さ廃棄出るからって、そのむちゃむちゃええ肉の廃棄すげえ食ってんのよ、
うん、
我が物顔でね、
うん、
すっごいそれ見るとさ、
うん、
忙しそうにしてるもん先取られちゃうから。
なんでそれを見てるんだよお前が。
俺も見てるから。
見てる必要がねえんだよそれ
別に。でもそのおじさんしか拾ってないのよそこだって
。いやだからテリトリーじゃない。
テリトリー
なの、うん、偉いんだよ多分、うん、その界隈で
エイリアンじゃねえかなと
思って。エイリアンか、う
ん、あんな
理由は分かんないけど
見たらさ細こいじいさんなのよ、うん、でさあの細こいじいさんなんてさボコボコにすりゃいいじゃん、
うん、
発揮し徐々に肉欲しかったら
あ力ずくで、
うんうん、
あホームレス同士の話ね。
そう、
うんうん、
でもしてないのよ、
うん、
ずっとあの人が叙々苑の肉を食い続けてるんですよ。
倫理でしょ
う
よ。
いやそうどうかな、
うん、
ホームレスに倫理なんてあんのかな。
あるよめちゃくちゃあるよ規律が。
わかるけどね、うん、でもそれをしてないってことはあれホームレスじゃないかなと思って、
うん、まあねそれまあどうしてもじゃあホームレスと宇宙人を関連付けたい人なんですね、うん、
僕はあの結びついてると思いますね。あと、うん、あの多少変でもあんま見られないし、
うん、まあでも擬態する対象としては確かにありかなとは思った、うん、一瞬、うん、
そうなんですよ、
うん、確かに、
うん、
あんまり興味持たれないからね。
そうですそうです。
あんま見ない人かね。
から、うん、だって顔を覚えてるホームレス一人でもいる。
まあまあまあ知り合いでいるけど、
あんまそれ以外で、
ね、以外ではね
普段で、
うん、
いないでしょ。
あんまないよね
顔見ないでしょ普通、
うんうん、
そういうことですよね、うん、見られないものってなんだろうって言ったらホームレスですよね、
うん、
擬態して少しはほころびが現れるから
急にちょっとしたほころびを見つけたら、うん、なんかそこすごい攻めてきたけど、
うん、いやだからそうだと思うんで僕はホームレスが俺はマッキシも言っちゃおうかなもう、
うん、
あの100人いたらさホームレス、
うん、
100人もエリアだと思うわ
もう 100%
全員
おでけえ、うん、それはすごいよ
全員
そうだと思う。それの説が急に出てきたのはすごい話になっちゃう、
うんうん、そうだと思うんですよね、うん、だからホームレスが集まって空を降って見上げてたら多分その近くに UFO 来てると思うんで、
うん、
気をつけてください
、はい、
以上です。
わかりました、
はい
はい、
ちょっとね危ない話しましたけど、
うん、ここだけの話、ね、
ここだけの話絶対言うなよ人にあいつが話したって。
そう
っ
すね、はい、バカだと思われちゃう、はい、
以上です、
はい、
でした。